つい始まったよ。こんばんは。
こんばんは。
スノボどうやったん？スノボ。
まあスノボは無難に終わったね。うん、特に何事もなく。
おばっちのあの兄弟構成とかって言っていいん？これ。
うん、まあいいんじゃない別に。
まあお姉ちゃんと今回行って、お姉ちゃん初やったんやっけ。
うん。
お姉ちゃん顔からこけた？
いや、そこまで激しくはこけてないと思うけど。
てか、まあ、それもあるけど、おばっちもそれこそボード買う道見えてきたんじゃん。
どうだろう、今シーズンはもう行かないだろうから、まあ買うとしても来シーズンじゃない。
俺と今シーズンも行かへんの？
俺ボード持ってないから、また行くとなるともうなんだろう。まあでも あのクーポン使えたら結構安くで行けるから、そこはありがたいけどね。
もうないやん。
あれもう使えないんだっけ？あれよ、あのなんか2000円の方のやつ。
ああ、それは全然行ける行ける。
だよな、そっちの方が鍵でしょ。いや、あれ結局ひどいことに終わったんだから、あの違う方のクーポン、
まあコロナの方のな、そう一応鍵クーポンみたいなやつ、
一応使えたっちゃ使えたけど、なんかもう無理やり使ったみたいな感じ。
あのもうちょっと補足しとくと、なんていうんやろ、コロナで景気を回すために地方自治体がやってるクーポンみたいなやつやんな。
そうそう、でそれが
ちょっとそれをおばっちは割と買い込んでな、
で結局、まあ腐ったとまでは言わんけど、
何円分、思ったより
いい感じに使えなかったよ、ね、てかそれはマジでどうでもいいよ、そ
んなこと。で買ったんか、
マジでどうでもいい、重要な情報ではない。
音声トラブル、
あれ大丈夫？
もしもし、
はい、始まりましたということで、犯人は Wi-Fi でした。俺の Wi-Fi でした。
ああ。
なんか勝手に切り上がるんよ、この楽天の Wi-Fi。 腹立つよな、勝手に切れるんで、マジで。結構頻繁に切れるよ、こいつ。
録音はそのまま続けてるから。
うん、続けてるよ。
何だっけ、クーポンね。
そうそう、クーポンはどうでもいいよ。で、楽天が切れるとかもどうでもいいよ、別に。
はいはい、な、今日話したかったことなんの？
あの何、もうそのまま話していいの？
別に、うん、したい話して。
あのね、うん、ちょっと昨日若干落ち込んでたっていう話なの。まあ今も落ち込んでるけどもっていう話なんだけど、
バッドモード。
そう、バッドモード。理由がまあ仕事でちょっと失敗をしましたと。でまあその失敗がどんなぐらい大きいものなのかっていうのは、その俺のなんだろう、主観的なものだから何とも言えないんだけど、まあ個人的にはなんか結構なんだろう、嫌な失敗だったなっていう後味がしてて、
うん、
でなんだろう、その失敗の原因とか、まあ、いくつかあると思うんだけど、であとその失敗の様子をさ、一人の同僚が見てたわけよ、その失敗の様子を、一部始終を、
はい、
うん、で、はい、まあ、その失敗を見てアドバイスとして、もうちょっとそのなんだろう、相手の立場になってものを考えればうまくいくんじゃないのみたいな、そんなアドバイスをしてくれたんだよね。うん、
うん、
でまあなんだろう、まあその通りだなとは思いつつも、それが難しいと自分では、
うん、
実はこれ似たようなことを言われたのは初めてではなくて、なんか大学の時にもね、似たようなことを言われたのよ。のゼミの教授に、うん、ゼミの教授にさ、どんな言われ方だったかな、なんかあんたはあのなんていう、まあ自己中みたいな、あの なんだろうな、うん、自分のことしか考えてないみたいな、そんな感じで言われてこっぴどくこき下ろされたことがあるんだわゼミで、
うん、
でまあまあ今回も何そんな言い方じゃないけど、まあ軽いアドバイス的な感じでもうちょっとなんか相手の立場になって考えてみたらいいんじゃないのぐらいではあるけども、まあ内容としては結局同じことを言われてるんだよね。
うん、
そうで、まあ結構なんだろうな、なあ、身に、なんていうのこういうの、刺さる感じもあるんだけど、すごい。同時に難しいと、うん、やっぱ俺には。それが難しい。
うん、
で、どうやったらね、その、相手のことを考えて動けるのかっていうのもそうだし、あの、難し、よくわかんないし。で、あとさ、やっぱこういうのって、生来的なものが大きいのかなっていうのもあるじゃん。
生まれ持った。
そうそう、気質みたいな。でもって世の中に利他的な人と自己的な人がいるっていうのもまた一つ事実じゃん。
まあどっちも持っとるけど、どっちかに寄っとる
かもしれない。そうそうそうそう、どっちかに寄ってるっていうのはみんな、なんか、多かれ少なかれあると思うし、まあ、結局まあ言いたいのはどうやったらその、そういうことがうまくできるのかなっていうのと、まあそもそもそうなるしか方法はないのかなっていうのもそうだし、なんだろう、やっぱ利己的に生きるっていうのは変えられないものなのかなっていうか、その根本発想ねを変えられないのかなっていうのも思うし、まあ例によってなんか論点がブレてるとこはあるんだけど、まあざっくりこれが今日話したいトピック。
やっぱり相手って一番わからないもんやと思うんやけどさ。
そうね、うん、結局わかんないね本当の気持ちは。
なんかわからないからこそこっちの思い込みがあったり何も考えられなかったりっていうのがあって、なんか想像でこっちが行動を取ったり発言をしたりするして間違える時があったり。
でもそれはまだ俺いいケースだと思うんだけど、
うん、
なんでそう思うかというと、だってまだ考えようとしてるんじゃ、してるから相手のことをね、そのケースだと、
うん、
そもそもそういう発想が全くないっていう場合もあるんだから。
相手のことを全く考えてないけど、考えてないってこと？
うん、そういうことだってあるんじゃないの、いっぱい。
あ、無関心的なこと？
無関心っていうか、とりあえずまあ自分のことだけ考えてるみたいな。まあそうだな、例えばだよ、すごい例えばだけど、まあどっか誰かグループでご飯食べに行きましょうっていう話になって、あのまあ通常であればみんなどこ行きたいって言って話し合って決めるんだろうけど、まあ仮にめっちゃ自分のことしか考えないっていう人がいたとすると、よしじゃあ中華にしようって勝手に言って勝手に決めちゃうみたいな。まあこれは極端な例ではあるけど。
俺らの友達の中におりそうやな、そういう人。
おるかもしれんけど、まあとりあえず、うん、
でも俺も基本無関心や、人には無関心なとこもあるけど、やっぱり自分が好きな人とかには関心があるって感じやけどな。
まあそうね、誰しも近しい人のことなら割とある程度考えるっていう、割合多くなるかもしれんけど、じゃあそうだな、それをもっと何、仕事においてそういう発想を自然にできるかっていうこととか、何が痛いんだろうな、何が痛いんだろう、
相手のことをどうやったら考えられるかじゃない。
まあそうなんだけど、そうだね。
職場か。
まあ相手のことを考えるっていうのもそうなんだけど、まあ、今回はとりわけ相手の立場から自分を見るみたいな、もうほぼシミュレーション的な発想、まあ仮にこうちゃんがなんかプレゼンをする予定があったとしたら、こうちゃんがプレゼンしているのを、うん、あのお客さん側が見るみたいな、そういう視点を持つってこと。
難しい、ビデオを撮るしかないんじゃないです
か。ああ、まあ確かに一回ビデオ撮って見てみたらだいぶ客観的に見れて、なんかいろいろ問題点が見えてくるのかもしれん。
うん、録音するだけでも iPhone でな、録音するだけでも割と、あ、俺ってこんな喋り方なんやとか、例えば俺やったら結構声通りにくい声やなとか、ペースゆっくりやなとか分かったり、うん、なんか俺も大学の先生とかによ、自分が幽体離脱してお客さんになったつもりで自分の発表を聞きなさいみたいな言われたけど、
うん、
幽体離脱なんかできるかとか思ったから録音とかしとったな俺は。
あーそうか、じゃあやっぱ一回そういうことをしてみるべきなのか。あーなるほどね、うんうん、だいぶなんだろう、精神論とかじゃなくて具体的に実行可能な案だねそれは。
うん、うん、
一つ確かに、うん、まあでもなんかこうやって言われてみればちょっとそれやるの怖いわ。
なんで？
なんか自分の音声を聞くのが怖い。
え、てかさ、オワッチって割と客観的な目線ある方じゃないんと思うで。だって YouTube とか自分を撮ったりさしとってやんか。
ああそうだね、
割と分かっとんじゃないんと思うけど。
え、じゃあさ、もう一個質問したい、ついでに、
うん、
こうちゃんは自分のことを、そのさっきのなんだ、リタ寄りとリコ寄りっていうのがいるかもしれないって話したけど、どっちに寄ってると思う、自分自身、あるいは完全にニュートラルだと思うとか、そういうのでもいいけど。
自分中心じゃない、
どっちかっていうと。
うん、
はあ、はあ、でまあさっき言ったように親しい人とかの場合はまあ結構考えたりすることもあるみたいな、相手のことも。
うん、むずいな。なんか俺相手のことを考えるっていうのがあんまり、結構極度に苦手で。
あ、そう
極度分からん、人と比べてないから自分的には苦手で。
なんか場面によるよな、場面に。
人の気持ちって俺も想像でしかないから、まあ、でもそれが相手を思っとるっていうのでいいのかもしれないけど、
うん、
俺はそれを別にいいとかは思えへんくて、なんか全くトンチンカンな想像しとる可能性もある
よ、うん、
だからもうとりあえずなんか結構聞いてみるな。俺は気になっとる人に対して今なんかどんな気持ちとか、なんか怒っとんとか、
うん、
多分バッチとかにも聞くけど、
まあなんか結構聞いてくるな確かに。
で、あ、そっからヒントを得て、あ、今そっち寄りのなんか考えとかしとんかなみたいな。で、例えばさっきの食事の話とかでもさ、昨日何食べたとか、今日の朝何食ったんとかで、あ、じゃあこっちの可能性消していけるなみたいなヒントになって、
うんうん、
ご飯じゃあこれはどうとか、これなんか提案とかもできたりするから、
うんうん、
そういう感じで相手を考えることはできるっていうか、しとるんじゃないかな。
うん、なるほど。
うん、
そうね。まあ多分その辺のレベルの話で言ったら、まあ似たようなもんだと思うわ、俺もそのこうちゃんとね。
うん、
その辺の話で言えば、ただ、うん、やっぱ根本で言ったら俺もさっき言った通り、うん、 自己中心的に考えがちだよね。うん、なんか記事もさ読んだんだけど、なんかとりあえず自分の評価とか、なんか他人から嫌われたくないとか、もっとなんか好かれたいとか、なんかすごいって思われたいとか、そういうやつ、まあ自己顕示欲的なのが強いっていうことは、まあそれだけなんだろう、自己中心的であり自己愛が強いみたいな、
うん、
と言えるみたいな、なんかそういうのも読んで、まあ、確かに嫌われたくないし、なるべく評価が高まるように努めたいと思うしみたいな思ってくると、なんかね、なんかやだなと思って、そういう発想で生きるのってやだなと思
う。あ、そうな、
うん、なんかそういう風に言われたらな、なんかそういうのは自己中心的だとか、なんかとにかくなんだろうな、自己中心的とかそういう言葉使ったらすっごい嫌な感じしない？なんか、
うん、
なんか響きが嫌い、もう嫌だもん、なんか自己中っていう響きが嫌だもん。
もうそこまでマイナスに捉えんでええんちゃう、その言葉を。
そうなんかな。
たと、まあ、た確かにけなす言葉として使われる、使う人もおるけど、なんか俺がおかしいんかな、開き直るけどな、え、自己中で何が悪いみたいな、え、みんなそうじゃないみたいな。
そう、それも一つそうだよね。なんかそもそも考えてみたらさ、あの何、みんなとりあえず自分が生きなきゃいけないというか、なんつったらいいのとりあえず自分の命を守るみたいな、守らなきゃいけないっていう、まあすごい、なんだろう、最も基本的なとこだけど、のは多分みんなあるはずであって、とりあえずは、まあ、そのなんだろうな、自分の食料とかそういうのを確保していくのはまず誰でも基本の根底にあって、でそっから、うん、もうちょっとなんかことが発展していった時に、あの差が出てき始めるんかなと思うんだけど、
うん、
他人のことを考え始めるのか、あるいは依然としてとりあえず自分のことだけを考え続けるのか、
あれか、余裕がない感じか今おばっちは。
ないね。
なんで、
なんなんだろう。なんかね、とにかくここ最近はだいぶなんかマイナス思考、ね、の負の連鎖に陥っている。
なんかうまくできないことがあった。
まあ一個は昨日の失敗あるよ。
うん、
ちょっと一瞬止まったぞ今一瞬録音止まったぞ。 1秒ぐらい。
もう
怖い怖い。大丈夫、うん、ちゃんと今は撮れてる。
で何やったっけ。なんで余裕ない。
なんかそれがマジで自分でも分からんけど、本当になんかふとしたことがきっかけで、なんか一気に全ての自信を失って、なんだろうな、なんかモチベーションもなくなるし、本当にくだらないきっかけなんだけど、なんか全てのことにとにかく鬱的な思考になるっていう、そういうのがあるね。うん、ちょっとうまく説明できんわ。なんか急にやってくるそういうのが。
おばあちゃんは割と安定する環境にはおるはずやけど。
そうなんよ。俺もずっとそう思ってたんだけど。
家族も近くにいて。
そう。そう思ってたんだけど、うん、なんか気づけば、なんかまた前みたいな気持ちになってて。
前というのは脱サラの。
そう。脱サラ前みたいな気持ちになってて、気づいたら。なんか虚しくなって、全てが。
いやいや、よく近く見てみろ、お前満たされとるぞ。
いや、そうよね。うん、幸せであるはずなんだけどね。うん、
もっとお母さんとハグしてこい。ハグしてこい、お母さんって。お姉ちゃんも今日おるんやったらハグしてこい。
ハグ
って幸せな気持ち、なんか脳内物質でも幸せな、なんか出るらしいぞ。
あ、なんか読んだことあるわ、そういう感じの。
なんか、あれやろな。
いや、ちょっと。
オキシトシン
ってのちょっときついわ。家族にハグはきついわ。
誰にハグやったらいける
の？何その難しい質問。
え、誰やったらいける
の？キタちゃんとかだったらいけると思う。
なんでな
の？え、なんかキタちゃんってちょっと中性的なとこあるじゃん。
そうかな。
うん。
じゃあちょっと今度の機会にお願いしてみて。
うん、キタちゃんだったら多分快く引き受けてくれるよ。
うん、なんでなんやろな。
いやー、ちょっとこればっかりわからんな、本当に。
なんで、何をそんなに満たされてないというか、焦るというかな。
そうなんだよね。まあ今回のミスにしたって、まあなんだろう、次回から もうちょっと何良くしていけばいいだけの話なんかもしれんのに、なんか余計にな、いろんな余計なことばっか考えて。
もう仕事辞めたいん？
そこまでは言ってないけど、でもなんか明るい気持ちで仕事には行けないな、明日とかも。
結構遺恨が残る感じな。
うん、残ってる。
え、もうなんかごめんなさい、はい次ではない？
って行きたいんだけど、なんかでもそこでなんか心の奥底から余計な声が響いてくると、いやそんな、なんかもうみんなのあのその何心の中には、うわこいつはもうダメだみたいな、そういうレッテルを貼られてるんじゃないかとか、そんなどんなにあがいたところでお前はどうせ無能だろうとか、なんかそういう なんか余計な心がね、なんか出てくるんよ、どっかから支えてくる感じ。
いやもうほんまにそうなんやったらもうクビにされてるやろ。
そうね、うん、
まだその声がかかってないってことは商品価値あるやろ、わっち。
そういうことだよ。うん、
だから胸張ってやりきったやんじゃん。
うん、
やれることやりきったやんじゃん。
そう、そうしますわ。
納得してないやろ絶対。急にそんなすんなり納得するか？
え、
そうしますわ。
いや、
そうしますわ。
いや、これはね、もうあれよ、そんなちょっとやそっとなんだろうの話しただけで、なんかよしよっしゃじゃあ、うん、全て解決だみたいな、もう何も考えなくていいみたいな、そう簡単にはいかんよこれは。
そうしますわ。
まあ、口先で言うのは簡単なんやけどね、そんな風に。まあでもね、やっぱ幾分こうやって口に出すっていうのだけでも結構違いはあると思うんだよね、実際。
うん、
ずっとなんだろう、こう閉じ込めとくよりはね。
今日お姉ちゃんに相談したら、リフトの上でしたやろ。
昨日？
今日？
今日じゃないけどね。
してない、リフトの上で。
え、だって今日は俺どこにも行ってないよ。
昨日か、
一昨日ね。うん、
リフトの上で相談した。
まあね、リフトって長いもんね、時間。いや、この話はしてないけど、あの仕事についての話はした。なんか、うん、あの一個前のモヤモヤの話についてはした。
そうだ。
うん、
なんか先週か2週間前か俺に対して、なんかこうちゃんモヤモヤ多いなみたいな言っとったのに。
そう、
今週逆転しとる。
そうなんよ。でもってそのリフトでさ、それちょっと話してみたら、なんと向こうも結構大きなモヤモヤを抱えててさ、おお、なんか人間ってやっぱ哀れな生き物だなと思ったよね。みんな結構悩み抱えて生きてんじゃんみたいな。
え、もやもや負けしたん？お姉ちゃんの方がでかかった？
どうだろう。うん、でも俺の方は2個あるからね今。うん、2個合わさってなんか結構なんか本当に結構もやもやしてるからね。同じぐらいじゃない多分。
うん、なんか人間くせえな。
人間くさいね。うん、
もやもや兄弟やな。
もやもや兄弟、もやもや家族かもしれん。
映画にしてほしいよ。 なんか
くだらねえ映画ができるなこれ。
人間の人間臭い映画。万引き家族のパロディーでモヤモヤ家族やってほしいよ。
見た人もモヤモヤするわそれ。何を見せられているんだっていうモヤモヤになるわきっと。いや
まあうん、
まあでもなんだろう、今後ずっと続けてってもずっとこんなことを繰り返していくんだろうなっていう、そんな気がする。何をやってようが、
そやで、おばっちなんか一生そんな感じ
よ。うーわそれもう何も面白くないじゃん、もう何も面白くないわ。
別に人はさ変わっていくと思うんやけどさ、なんかでも
でも常にやっぱ何かしらはね起きるよね。 あるしずっと満たされるなんてことはありえない。
でも俺最近思うけど、ある意味悩みってさ結構贅沢な悩みって多い気がする。
まあ確かにね、俺が今日打ち明けた悩みだって別にそれを気にしさえしなければ何でもないのに、余計に気にしてると他の面、例えば今日食べるものがあるとか、今日寝れるとこがあるとか、帰るとこがあるとか、そういうところはもう満たされた上での悩みだからね。
そうやからな。
そうね、贅沢な悩みではある、確かに。
人間ちょっと安定してきたらなんか上向いていい、もっと良くなりたいとかで悩み始めるからな。
いやそれじゃん、もうじゃあこれ絶対一生続くやつじゃんもうこれ。結局何ね、今回のがちょっとうまく処理できてまた違うところに行ったとしても、結局またなんか似たような、あるいはちょっと若干状況違うバージョンとかでね、同じようなことを繰り返していくんだろうな、韻を踏む感じで。
うん、みんなそうやで。
は
あ。脱サラするもん、また
いやもう脱サラしても変わらんわこんなもん、何しても変わらんわこれは。
まあうまいこと受け流して時々受け止めて時々受け流して、
うん、なんか
右から受け流す
古い古い。 いやしかもそれなんか何回か前にちょっと出てきたぞそれ。ちょっとちょっと話したぞこのラジオでも、あれ誰だっけとか言って。
それめっちゃ前やろ。
うん、めっちゃ前言ってるよちゃんと。
それめっちゃ前。
そうそうそう、めっちゃ前だぞ。うん、いや完
全に最近、うん、何言おうとして、
いや完全になんか俺のなんだろう、 お悩み相談みたいなそんなコーナーになってしまったなこれ今回。
まあでも幾分詳細が分からんからな、ぼんやり抽象化した話にはなってるけどな。
まあその何、具体的に話しちゃうとやっぱもう完全に仕事の中身があらわになるから、そうなるとちょっと立場的に嬉しくないというか面白くない。
うん、
うん、なんかちょっとそこはやっぱ隠さざるを得ないかな。
ちょっとまあな、それにしてもちょっと今日でそのパンって方針が出せる感じじゃなさそうやな。
まあでも何、一応結論は出たじゃん。その
そう
なの、え、うん、あのまあ今回みたいなのさ結局、まあ、なんやかんやしてなんだろう、乗り越えるわけ、乗り越えるんかどうか知らんけど、受け流すなりなんなりしてまた明日を過ごしていくわけじゃん、
うん、
で、まあ、しばらくしたらなんやかんやで落ち着いて、でまた数ヶ月したら同じようなことになってると、若干手を変え品を変え、うん、っていうのをずっと繰り返していくんだっていう、そういう結論今日。
まあ飯もあるし寝るとこもあるんやから気にせんと。
そうだな、うん、基本的あれだよね、生活を営むと。 文化的かどうかは知らんけど、うん、健康な生活を営む。
なんかあるよな、憲法12条かなんか、
そうそう、
文化的で最低限度な生活を送るみたいな、
そうそう、営む権利を有するっていうやつあるよね、うん、
あれ好きやけどな。あれ
好きってどういうこと？
文化的って何ですかって言っちゃおう。
あれそこ面白いよね、なんか文化って何でもいいのかなっていうとこだよね。
なんか
サブカルとか
何やろな。俺さ全然関係ないけどさ、俺昼ご飯でもオートミールとそのミックスナッツとレーズン食っとんや。
うん、
まあそれで今あの自分の自席で黙食やからさ基本、
うん、
でまあ見られるわけよ近い人に、
うん、
なんかもう定年超えたおっさんからなんかな、別に俺のとは言ってないんやけど、俺のご飯がとは言ってないけど、なんかそんなご飯にはなんか文化がない、食文化がないみたいなこと言われて、うつやと思って、うん、こいつみたいな思うやん、うん、お前何も言わへん で、うん、でそのおっさん何食っとんってなるやん、うん、コンビニ弁当やで、
大して変わらん、
同じやんと思って、同じ
だそれは
お前食文化が足んなやって思ったけど、
いや全くもってその通りだと思うわ。
文化ってあとさ人によって違うからさ、
うん、
貧乏文化と金持ち文化もあると思うしさ、
まあ確かに貧乏の文化も文化といえば文化か。
そうよ、別にあの交渉で裕福なものだけが文化ではないから、人が生活を営めばそこに文化が生まれる感じやしな、俺の考えはそんな感じ。
うん、
人の集まってそこで生活してればそこで文化ができていくっていう、
うん、それは一理ある、うん、
まあちょっと横道それた、ちょ、なんでもないわ
まあいい
俺の文化に対する考え、
いいそれだったと思うけどね、うん、
もうとっくに15分も過ぎたからな、
30分だね、まあ、はい、このラジオは、皆さんが安心して暮らせる社会について考えていくラジオです。
はい、
違うな、うん、でもってもはや俺リスナーの皆さんと育てていくラジオでもないと思うんだけど俺だからちょっと正直に言うわ、今の気持ちを正直に言うと、このラジオは
お願いします、
うん、じゃあいきます。このラジオは幼なじみがただ赤裸々にお互いの最近やったことを話し合うラジオです。うん、会話をただ録音しましたというラジオです。それを盗み聞きしたいという方は、まあ、ぜひ聞いてみてください。もちろんお便りとかちゃちゃを入れてもらっても構いません。
終わり。はい、バイバイ。
はい、バイバイ。